スイス傭兵ブレーカーの自伝、放水処方2000年出版、坂口修平、鈴木忠翻訳。そのうちシェーラーと私は極貧状態になってしまった。我々はほとんど丸裸になるまで全てを売り払った。それから我々はパンと水、あるいは薄ビール、これも水とあまり変わりないだけで我慢せねばならなくなった。そうこうするうちに私はツィッテマンから離れてボルフラムとメイビスの宿舎に移った。前者は大工、後者は靴屋で、二人ともいい稼ぎがあった。彼らと一緒に初めのうちは私も同じようにまかないをしていた。彼らはスープと肉、しかもジャガイモとエンドウ豆を添えて食卓を彩っていた。昼食には全員がサンフェニヒ硬貨を2枚ずつ出し合い、夕食と朝食は各々がまかなった。私が特に好んで食べたのは牛の足とニシン、あるいはサンフェニヒのチーズだった。しかし、これ以上私は彼らと一緒にやって行けなくなった。売り払うものが何一つなくなってしまったからである。おまけに私の俸給は洗濯、紙子、履物、白木、ヤスリ、油、その他のガラクタで消えてなくなった。今や私はもう全く塞ぎ込んでしまった。心の底から自分の苦しみを訴えることが誰に対してもできなくなってしまった。昼間は壁に映る影のようによたよた動き回り、夜になると窓際に横になり、目に涙を浮かべながら月を見上げ、辛くて苦しい思いの丈を語った。お月さんよ、あんたは今、トーケンブルクの上空も漂っているのだから、どれほど俺が惨めな状況にいるのかを国の人たちに伝えておくれ。両親や帝米たちにも、エンヘンにも、どれだけ俺が苦しんでいるか、どれほど俺が変わらぬ愛情を彼女に対して抱いているかも。そして、俺のために神に祈ってくれるよう伝えておくれ。だけど、あんたはどうしてそんなに黙ったままなんだい？どうしてそんなに無邪気に自分の道を歩いているんだい？ああ、俺が小鳥だったら、あんたにくっついて故郷まで飛んでいけるのに、俺はなんと哀れで無謀な男なんだろう。神よ、我を哀れみたまえ。俺は、幸福を築こうと思って不幸を築いてしまった。この立派な町が俺にとって何の役に立っているというんだ。やつれ果てているだけじゃないか。もし俺がここで家族を持っていて、真向かいにあるようなちっちゃくてきれいな家があって、そして兵士でいる必要がないならば、もし本当にそうならば、ここで素敵な生活ができるかもしれない。そうすれば、働いて、行商に行って、やりくりして、故郷へは二度と足を運ばないようにしたかもしれない。いや、やはりダメだ。たとえ実現したとしても、多くの不幸者たちの悲惨極まる様を毎日見ることになってしまうではないか。大好きな、愛しい、トッケンブルクよ。俺にとってお前はいつまでも素晴らしいところだ。だけども、ああ、俺が生きているうちにお前と再会することは多分ないのだ。しかも、お前のところに住んでいる愛しき人々に時折手紙を書く慰めすら失っているのだ。というのも、戦場に一度出れば自分の思いを綴る手紙を一行だって書くことが不可能だ、と誰もが言うじゃないか。でも、そうなるとは限らないかな。もし、父が天国にいるとしたら、俺がこんな奴隷生活を選んでしまったのは、自分の恋でしたことでもなく、だらしがなかったからでもなく、悪い奴に騙されたからだ、ということを知ってくれているだろう。 もし八方塞がりになったら、それでも嫌だ。俺は脱走したくはない。二列の無知の間を走るぐらいなら死んだ方がマシだ。状況が変わることもきっとあるだろう。6年間ならまだ耐えられないこともない。もちろんそれは長い長い時間だろうな。でもその後になっても除隊が望めないという話が全く本当だとしたら、何？除隊できないだと？たとえ押し付けられたものとはいえ、ちゃんと軍務契約を持っているじゃないか。いや、除隊させるぐらいなら彼らは俺を殺そうとするに違いない。王様ならきっと俺の話を聞いてくれるだろう。王様の馬車の後を追いかけて、俺の話に耳を貸してくれるまで食い下がろう。その時に契約書が示している一部始終を彼に話そう。そうすれば公正なフリドリヒは俺に対してだけ不公平であるわけがないだろう。などなど。こんな独り言をあの時私はしていたのである。